Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんにもあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんですよ。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカードのコーナーです。ピンチをギフトに変える今日の一枚。ひらめくカードというのは私がプロデュースしたカードで、ラジオでねやはり絵を見ていただけないというのはとっても残念なんですけれども、全部で38枚のカードです。一枚一枚に優しくて懐かしいようなイラストが描かれています。もしねどんなカードか気になった方はぜひひらめくカードで検索してみてくださいね。と言ってる間に今日の1枚なんですけれども、今日の1枚として出てきたカードは終わりと始まりというカードです。誰でもね終わらせることって怖くないですか？何か今までやってきたことっていうのを終わらせるっていうのはすごくこの手放すのが怖い、変化が怖い、今までやってきたことが全部なくなっちゃいそうで怖い、そんな気持ちがありますよね。できたらもう環境を変えずに今やってきたことをそのままずっと続けていくっていうのが人間はやはり安心しますから、何かを終わらせるってとっても怖いことと思われるかもしれないんだけれども、でも一方で終わらせないと始まらないっていう面もあるんですよね。終わらせないと始まらない、手放さないと入ってこない、そんなことがあります。ですから何かが終わりそうな時にはそれは恐れずにさよならのタイミングなんだなと思って軽やかに手放すということも大切かもしれません。12月も最終の週です。今年をありがとうという感謝の気持ちで手放す、終わらせて、そして新しく始まるページをワクワクして迎えたいですね。何かのヒントになれば嬉しいです。今日の一枚は終わりと始まりのカードでした。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、今日のゲストは感じる色コミュニケーションカラーコンサルタントの上森恵子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ケイちゃんと呼ばせていただきます。
はい、お願いします。
ケイちゃん、今やってらっしゃる活動についてちょっとご説明お願いいたします。
はい、私はですね、はい、カラーセラピストなんですけれども、まあ、いわゆる癒し系のカラーセラピストではなく、色の効果をですね、自分の日常の生活であるとか、子育てに、実際に取り入れる方法をお伝えしています。
なるほど。
でその方法が、まあ、自分自身であったり二人の娘にある意味人体 体実験をして、
人体実験ですね、
はい、出てきた、効果をもとに、誰でもすぐに取り入れられる方法をお伝えしています。
なかなかね、その似合う色とかね、その色で癒すっていうのはよく聞くんですけれども、はい、私も人体実験というそのキーワードにすごい惹かれているんですよね。
うん、そうなんですよ、うん、もう本当そこら辺にある色を使ってどう変わるかを日常毎日観察しています。
色はだって溢れてますもんね、日常生活の中にね。
そうです。
子育てにこう使われて どうですか。
子育てに使って何が一番いいかって、自分が楽になるんですよ、
なるほど、それいいですね。
そうですね、なので子育てに役立つカラーの効果っていうお話をしてますけれども、子供に、をどうこうしようっていうのではなくて、色を使ってママがまず元気になったら全てうまく回りますよっていうことを結局はお伝えしてるんですよね。
そうですね、やっぱり子供をこうコントロールしようとかね、そういうところじゃないですもんね。
そうですよね、まあ、それを言ってるのは、あの食いつきがいいかなっていう。
なるほど。まず第一歩としてね、
そうです、
ケイちゃんのところに来てもらうためにというところはありますよね。
は
い、
でも話の8割は、ママがどうやれば、あの笑顔になるかっていうお話をしています。
それがやっぱり一番大事ですよね、なんかこんなにね元気な、あのなんていうんだろう、エネルギッシュな、ケイちゃんなんだけれども、なんか小さい頃はなんか違う。
そうなんですよ、誰でも信じてくれませんけど、小学校2年生まで登校拒否児やったんですよ、一人も友達がいなくて、
なんか信じられない。
そうでしょ、よく言われます。
みんな言うでしょ、
みんな言います。
ね、はい、小学校2年生までですよね。
そうです。どんな、まあ、エピソード、悲しいですよ、
悲しい、もう悲しいのカモンです。
悲しい空気漫才出しますけど、まず一番あまり記憶がないんですよ、子供時代の、で覚えてるって言ったら悲しい記憶、が何個かあるぐらいで、
切ないな、
切ないですよ、まあ、まず一個が幼稚園の時、年中3やか4歳ですかね、ぐらいの時やと思うんですけど、なんか工作をみんなでしてるんですよ、じゃあ、ホッチキスが配られたんですね、で、使い方わかんないんですよ。
そうよね、
でもどうやって使うのかを先生に聞けない、お友達によう聞かない、でチラチラ見ながらみんなやってるのを見てたんですけど、自分なりにこうかなと思ってやったら、バチン親指にぐさ刺さりました。うわ親指に刺さってる、でも言えないんですよ、これ言ったら先生がびっくりするやろなと思ったら怖くて言えなくて、
先生がびっくりすることが怖かったんだ。
そう、失敗したことが怖いんですよね。で
失敗しちゃった、
今度はうまくできるかな、バチンもう一回刺さるわけですよ、
日本
そう、に日本ホッチキス刺さって親指をギューってしたままずっと平気な顔して佇んでて、じゃあみんな出来上がっていくでしょ、じゃあ私だけ親指ずっと握ったままの人ですよね、先生がどうしたんって言われて、パッて見せたらギャーってなってから記憶ありませんみたいな。
そうなんだ、
悲しいでしょ、
そっから記憶が飛んでるん
そうなんですよ、
うわ
そんな子でした、だから分からないことを分かりませんって言われへんし、失敗したらあかんって、まあまあそういうふうに言われてたんでしょうね、
あ失敗したらあかんって、
そう失敗しないように、母から失敗しないように全部全部先回りしてお膳立てしてもらってたんですよ、
なるほど、
いや失敗したことがない、
あそっか、
ママに幼稚園過ごし、小学校に行ってから学校また行けないんですね、頭痛くなるわ、吐きそうなるわ、
そうもういっぱいいっぱいだったのかな、
いっぱいいっぱいで、入学してね、すぐかな、みんな運動場にやーって遊びに行くでしょ、
行きます行きます、
私いつも一人ですよね教室で、でも勇気を出して一回、出てみたんですよ、じゃあ、方向音痴なんですよね自分の教室分かれへんくて、
そう
あかん教室分かれへん、でも、教室分かれへんって誰にも用意はってなって、高学年が運動、体操してるのを朝礼台の裏側に三角座りしてずっと見てる、はい切ないでしょ
切なそうなんや、
まず先生が見つけてくれて、何してんのから記憶ないんですよ
記憶ないの叱られるとかじゃなくて、なんでよう言わへんかったっていうのは
怖いんですよね、
怖い、
間違って失敗してるでしょ、自分がバレ るのが怖い、
失敗してる自分がバレる、
このまま背景として生きていこうぐらいの勢いやったんちゃいますかね
背景として、あ、そうもう消えてしまいたいぐらいの、
そう多分ね、
あ、そっか、見ないでっていう感じなのかな、
うん、そうなんです、
注目されたくなかった、
されたくないです、されたくないです、で分かれへんってことを、うんうんうん、言うのがあかんことやと思ってた、
そうかでしょうね、そっかそっか、
まあ、とてつもなく今悪いことしてるよな、うん、私やったんちゃいますかね、
そっか、うん、分からないっていうところがもう自分が許されないっていうか、
そうプラス分からないことが分かんないんですよ、
う
ん、
あそうなの、う
ん、なんで分からへんのかが分かれへん、てか分からないっていうことが非常に怖かったです、
うん、そうなんだ、うん、なんかすごいなんか自分がそのちっちゃい時のこと思い、うん、あまり思い出せないんですけど、うん、なんかそこまで深く考えてなかったような気が
ですよね、する、だから喋る相手がいないから、うん、自分とずっと自問自答してますよね、
なるほど、哲学者のように、
うん、あ、ええー、こと言ってくれましたね、
あでもすごい大人びた面もあったわけかな、
そうかもですね、うん、でその時に喋る人いてないから、うん、勝手に人を色にイメージして感じてたんですよ、
う
ん、この人黄色っぽいなとか、うんうんうん、あ今赤いなとか、なそれが原点やと思います、今の色の活動の、ね、
今日の先生は何色やなとかって、
うん、そうあだからちょっと怖いかもとかね、
そうなんだ、
友達とそばにいてたら、うんうんうんうん、なんか嫌な感じがするとか、そういう風に感じてました、
すごい、それもすごいですよね、だからその人のなんか波動みたいなの、波動、
いや勝手なイメージなんでしょうね、
もちろんね、
多分、
うん、波動が見えてるとかそんなんじゃなく、うん、ないんでしょうけれど、
ないですないです、
でもそうだよね、そのイメージっていうことですよね、
そうですよね、で、うん、怖いから、うんうん、何かを察知しようとする、うん、
あなるほど、う
ん、身を守るための方法の一つだったのかもしれませんよ ね、
なるほどね、
今思うと
色でね、うん、そうか、
感じることで身を守るみたいな、
なるほど、つついてみて何言うかじゃなく、
そうそうそう、うん、
こうちょっと離れて観察する、
この人今どうか、うん、
そうかそうか、うん、そこに色っていうのが出てきたのね、
出てきましたね、
面白い ね、 ね、それが今につながってるわけですよね、
そうですよね、うん、すごい今も観察するの好きやし、
なるほどね、うん、え何色の場合は逃げとこうと思うんですか、
いやなんかね、うんうん、昔から胸な辺がゾワってするんですよ、うんうんうん、その色が気持ち悪いのか何なのか、それで自分センサー、
うんうんうん、なるほどね、だからその色がどうとかではなくて、うん、
いや色がゾワってする色、うん、
だからいつも例えば紫がいつもゾワっとするわとかではなくて、そのゾワッとする色っていうのがあるんだ、
ゾワッとする色が感じる、胸で、
なるほど、ね、
変ですよね今喋ってて思いましたけど、うん、
いやでも感性のところですよ ね、 そ、 すね、それはあるのかな、うん、なるほどね、そういうのをこう観察していて、うん、でもなんか今その聞いたそのエピソードがもう切ないの何連発みたいなね、
切ないったらないですよね、
本当にね、
だからねクラスで本当にうんうん、うん、自分から喋りかけたことがないんですよ、
そうなんだ、喋、うん、りかけて何が怖かったのかな、
ね、
うん、
まず母に言われてたのが、うんうん、男の子には誰々くん、女の子には誰々さん、はい、何々してください、うん、教科書忘れたので貸してくださいとか、はい、うん、丁寧語で喋らないとお友達になれないよとか、
そう言われてたのね、国語の教科書みたいな、
これはしたらあかんこと、これをしたら嫌われる、うんうん、こうしなさいこうしなさい、これはあかん、うん、これはあかんっていうのをいっぱい言われてると、うんうん、していいんかが分からへん、これはやっていいことなんだろうか、
確かに
失敗したらあかんねやったら何もせんとこを選んでたんやろうなと思います、なるほど、ね、
いっぱいいっぱい、まあ、よかれと思ってだろうけれど、うん、指示をしてもらって、まあ、だってね年中さん 4歳とかね、 それからまあ小学校でも低学年の頃ですよね、そりゃ動けなくなっちゃうよ ね、
そうですね、
なんかどっちからこう進んでいいかっていう、ね、
そうです、
何をどう動いたらいいかっていうのが本当にわからなくなっちゃいますよね、うん、今日ねけいちゃんにけいちゃんの大切な一曲っていうのを持ってきていただいてるんですけれど、はい、どんな感じで選んできてくださったんですか、
はい、私ですね、うん、中学校の頃からザ・ブームがすごく好きで、うんうん、思春期、うん、まあ、荒れてた頃とかね、ずっとね共に聴いてきた曲なんですけど、その中で、一曲ね、風になりたいっていうのがあるんですけど、母が、まあ、噂の母がですね、
噂の母が、はい、
この曲本当にいい曲やから、コンサートに連れて行ってほしいって初めて言われたんですね、で2人でコンサートに ったんですよ、この曲を聴くために、
うん、大人になってからね、
そうです、大学生かな、
大学生ぐらいで、
うんうん、なのですごく、まあ、母との、まあ、もっと前から和解してますけど、なんかこう2人で出かけるとかっていう思い出の曲です、
なるほど、うん、ではお聴きください、ザ・ブームで風になりたい、
大きな方を立てて、あなたの手を引いて、荒れ狂う波に揉まれ、今すぐ風になりたい、天国じゃなくても楽園じゃなくても、あなたに会えた幸せ感じて、風になりたい、何一ついいことなかったこの街に、沈みゆく太陽を追い越してみたい、生まれてきたことを幸せに感じる、から壊れくたっていい、あなたと風になりたい、
ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。先ほどお聞きしたね、そのちっちゃかったけいこちゃん、
はい、
カチンコチンで動きづらかったけいこちゃんが、
はい、
今のねこのけいちゃん、このけいちゃんって言って、聞いてる人分かるかな、けいちゃんご存知したらみんなね思われると思うんですけど、
はい、
今のこのけいちゃんになったきっかけっていうのがあるんですか。
きっかけっていうのがあるんですよね、
うんうん、
すっごいちっちゃなことで、そんなことでそんな変わりますかって思う人いてるかもしれないんですけど、まあ、人生ってそんなもんでしょって感じなんですけど
、
小学校3年生の時に
3年生、
うん、起こりました、
起こりました、これが、
はい、起こりました、はい、何が起こったかというと、まあ、1年2年ね友達一人もいませんでした。で3年生も引き続きそんな感じだったんですけど、ある席替えしたんですかね、その時に私の前に座ってた女の子が、
うん、
突然ですよ、ね、隣の男の子に、おい川西消しゴム貸すや言うたんですよ女の子がですね、
うんうん、
私は、
はい、
ね、偉そうに喋ったらあかん、男の子呼び捨てにしたらあかん、あかんあかんあかんって言われたのに、
言われてたよね、
おい川西圭さんがせ
ーカセヤですか
カセヤ言うんや
うん、うん、
で目の前で繰り広げられたんでしょ、この子絶対怒るわ、男の子絶対怒る、って私が怖くなったんですけど、男の子ね、普通にねにっこりね、いいよって消しゴム貸してあげたんですよ。
なんなんだ
いいのって、怒れへんの、って思ったんでしょ。でその時に、あまりの衝撃プラス、その女の子が何かあったら助けてくれる気が勝手にしたんでしょうね、言うてみよう思ったんでしょ、
すごい言うてみようって思ったんや、
言うてみようと思って
頑張った恵子ちゃん、
でちょっとだけ頑張って、川西ってちょっと呼び捨てだけしてみて、カセヤはさすがに初めて無理やったんで、消しゴム貸してくれへんって言ったら、
最後はちょっと可愛くね、
そうです、いいよって消しゴム貸してくれたんですよ。貸してって人に頼むことも初めてやし、男子を呼び捨てすることも初めてやし、こんなことしても、怒られへんねやん、全然笑顔で貸してくれるんやん、すっごい衝撃やったんですね。
なるほどね、ダメって言われてたのにね、友達になってもらえないよって。
そうなんです、でそれがきっかけで、偉そうに喋っていいんやん、普通に喋っていいんやんってちょっと調子に乗り出すんですよ、そっから、今につながるんですけど、いつもね男の声かけ回して、泣かしたり、宿題毎日していけへんくなったり、今までとは本当真反対のようなことになったんですよ。
お母さんびっくりした、
びっくりしたと思います、っていうか、急にえら悪い子なってって思ったと思うんですよね。でも家の中できっと笑顔が増えたと思うし、
そうか、
口数も断然増えたと思うし、
なるほどね、
一番変わったのが、友達が毎日10人15人家に来るようになったんですよ。
すごい大人気だって1年生2年生までは一人もいないってね言ってはったもんね。
そうです、そうです、
そう、
それが毎日来てくれるようになって、じゃあ母はね、いつもこう大きな、なんていうんですか、水筒じゃないけど、ひねったらお茶がジャーって出てくる、
あー分かる、あの、
ありますよね、
ボトルってか、
ボトルみたいな、
キャンプに持ってくみたいな、
そうです、そうです、野球部みたいなやつ、
野球部みたいなやつ
あれを買って用意してくれてたり、おやつを人数分用意してくれてたりして、悪い子になったんかなと思ったけど、その笑顔とか生き生きしてる感じを見て、あ、いいんかなって思いはってたんでしょうね。そこからずっとね、あかんかんって言うより、黙って見てくれるようになりました。
そう、お母さんもね、すごいなんかこう、何、自分の中でガラガラっと変わるものがね、終わりだったんでしょうね。
終わりだった
んでしょうね、
謝ることはね、すごい増えたと思うんですよ、
私のせいで。あ、よその人にね。
そうです。でも、自分の子供見たら、笑ってる数は、時間がすごく増えたのはホッとしたんちゃうかなと思います。
なるほど、やっぱりね、その学校でしんどかったっていうかね、動きづらかったって言ってはったでしょ、でその2年生までは、お家でもあんまり笑わなかったの？
笑わないです。いつもおばあちゃんがいてたんですけど、おばあちゃんが大好きで、お母さんに喋りに行くより、いつもおばあちゃんの部屋でおばあちゃんに喋ってました、
そう、おばあちゃんはもう割と自由にさせてくれる方？
そうですね。
あ、そっか、
あ、そうなんや、そうなんやって、
聞いてくれるんだね、じゃあお母さんやっぱり喋ると、なんか、え、何を言っていいか分からなくなるとか、そんな感じだったのかな、
言うと、いや、そんなことしたらこうなるやんか、そんなことしたらこうなるやんか、それがしたんやったらお母さん今度までにこうしとくとか、全部こうよか、きっとね、私が傷つかないためによかれと思ってレールを引いて
きっと、
くれてたんだと思います、
準備してくれてたんだよね。
もうそうすると、失敗したことがないから、失敗するのがめちゃくちゃ怖かったんですよね、
そうか、失敗したらどうなるかわからないっていうところですよね、だからさっきのホッチキス日本の話もね、ね、
大惨事ですけど、自分の中でどうにかしようって思うけどできない、
そうだよね、
助けてって言われへん、どうしたらいいんですかわからないです、って一言でいいのに、よう言わんかったんですよ、
なかったよね、でその先生がどう助けてくれたかも記憶が飛んでるんだよね、
飛んでます
ねえ、何がなんかその後先生がどうされたのかってね、思いますけど、だからそこでもしね受け入れてもらってたかもしれないじゃないですか、でもそれも記憶にはないわけだもんね。
そうです、全くないです、
だから失敗した自分っていうのを 消しそうとしたの？記憶
から消してたんですかね。
そっか、
もうね覚えてないんですよ。 あんまり覚えがなくて、
うんうんうん、
なので3年生から調子乗り出して、からはすっごい記憶があるんですよね。
そうなんや。
あんなことした、こんなことした、みんな、ね、いっぱい怒られましたけど、怒られた時に、うん、また怒られたなって言える友達がいてることがめっちゃ嬉しかったです。あ、
なるほどね、うん、生きてるって感じやね。
生きてるって感じですよね。
あ、そうなんや。
そうですね、なんか悪いことしたろうとかね、まだ3年生なんで思わないですけど、ただ子供らしい子供になって、
なるほど、
普通に怒られることが楽しかったです、
うんうんうん、そう、はい、それなんか深いね。
深いですね。いいこと言いましたね。
言いましたね。怒られることが楽しかった、
はい、だからって悪いことをしてるわけじゃないんです、うん、悪いことをしてるつもりでもないんですよね。
そうよね、なんかしたろって思ってするんじゃないけど、そうそう、やりたいことをやったら大人に怒られることだったみたいな、 そんな感じなのかな、
はい、でもそこでもうこれはやったらあかんって思わずに、うんうん、でも、うん、ええやん別に。
そかそか、そこでへこたれない、うん、
へこたれなくなりました、うん、
あ、それはすごいね。
一個ずつ、あ、うんうんうん、大丈夫なんやん、あ、うん、これで大丈夫なんやんを積み重ねていって、うん、今です。
あ、なるほど。すごい力強い、
はい、
積み重ねるっていうね、うん、やっぱり実体験ですよね。
失敗してなんぼですね、
うんうん、確かにね、うん、だからその失敗できなかった時は実体験がないけれど、うん、はい、あかんって言われてるっていうその情報とかね、 その知識というか、
う
ん、そこで自分が動けなくなっちゃってたわけですもんね。
頭の中だけで。
そうよね、シミュレーションしたらね。
そうなんですよ。でも子供の頃にする失敗って、うん、言うたら大したことないんですよ ね、
ね、
でも、うん、失敗した、うわ失敗してもうた、うんうん、あ、でも大丈夫やんって思えた経験を3年生以降ですけ ど、
ど
できてきて本当に良かったなって思います、うんうん、
本当だね、うん、でもやっぱりそれを手に入れたのは、
はい、
けいちゃんが勇気を出して川西川西くんに、うん、言ってみたっていう、その一歩っていうところでね、
ちっちゃな一歩ですよね、
うん、はい、だね、うん、けいちゃんがね、そのちょっとしんどかったちっちゃい頃から、
はい、
今のけいちゃんになった、素晴らしいけいちゃんになったっていう、うん、はい、このギフトを一言で表現するとしたらどんな形になるかな。
はい、一言で言うと、失敗してもええやん、
うん、失敗してもええやん
って、はい、私が尊敬する、はい、心理学の先生がね、うん、子供には失敗する権利があるよって教えてくれはりました、それを今自分の子育てでも、頭に一番置いて、
なるほど、
育てています。
失敗する権利っていうのがいい ね、
ね、
うん、
はい、
失敗するけどまあいいやんじゃなくって、うん、失敗をなんかこう奨励してるかのような感じ。
失敗する権利があるって、うん、だからどんどん失敗したいでって思えるのはありがたいです、
うん、ね、確かに、
はい、
でそれはけいちゃんは実体験でもね、
う
ん、失敗してきたことで積み重ねて、うんうん、そして今のけいちゃんがあるわけですもんね。
そうなんですよ。
いや、あの動けなかったまま今になってたらどんな人やったんやろ、
ね、え、一言も喋らなくちゃいます、うん、ここで、ね、
出会ってないかもしれない ね、
本当ですね、
うん、本当にね、はい、よくその3年生の時のけいちゃんに私もブラボーと言いたい、
ブラボー、ブラボー、
うん、よくやってみた、
はい、
うん、本当にすごいね、あの一言で、うん、変わった人生にたどり着いたわけですね、
は
い、そうです、はい、今日のゲストは感じる色コミュニケーションカラーコンサルタントの上森恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、笑えば海の中、願いは空高く、空にいっぱい宝いっぱい飛び出そうよ。
上森恵子さん、素敵なお話聞かせていただきました。失敗してもええやんってすごいね、力強い言葉ですよね、本当にね、あの子供には失敗する権利があるっていうのもとっても大切なことだと思います。なかなかね、失敗っていけない、怖いっていうふうに思いがちかもしれないんですけれども、上森さんが失敗するかなって心配しながら出した一言、それが今の彼女を作っていると思いますと、私本当に良かったなと思います。もう今のけいちゃんというのは本当に魅力的な、あの押し出しの強いというかそういう素敵な方なんですよね、ぜひぜひね、けいちゃん の、 あのこの子供には失敗する権利があるという言葉を大事にしてもらいたいと思います。 この番組はピンチをギフトに変えるナビゲーター泉早苗がお届けしました。合言葉はケセラセラ。今日も周り心でお過ごしくださいね。